Hey, good morning, everyone.
おはようございます、皆さん。
We are nearing the last week of May. There's one more Sunday, but it's almost June.
はい、もう一週間、5月の日曜日が来週ありますけれども、もうほとんど6月になろうとしています。
It feels as if the mood is slowly getting better.
はい、状況は少しずつ良くなっているように見られます。
The end is still not here, though.
収束はまだですけれども。
So, yeah, we want to still, continue to be careful, continue to, maintain our dedication to God in this situation.
はい。この中にあっても、本当に神様に信頼し、神様に、献身することを続けていきたいと思います。
And as we continue to be faithful to God, yeah, may we look at today's story as we continue chapter 3.Through the dedication of both Boaz and Ruth, and learn what it means to be committed to people and to God.
私たちが今本当に神様に忠実に生きるときにルツ記の三章を学んで、そしてボアズとルツという本当に神様に献身している人たちのことを学ぶことによって、本当に神様に約束をして忠実に生きることはどんなことなのかを学びたいと思います。
So we will do chapter 3 today. We'll go through the entire chapter.
今日は、3章全部を学びたいと思います。
And yeah, see what, God wants to speak to this.
はい。神様がこのルツ記の3章を通してどのようなことをお語りになりたいのかを見ていきたいと思います。
Okay, so let me pray and we'll start our service.
はい、ではお祈りいたします。
Oh, Father God.
天の父なる神様。
We know that you're in control.
私たちはあなたが全てを支配なさっていることを知っています。
You have been in the control since the very beginning of creation, and you are still in control right now.
あなたは、天地の創造の時から、全てを支配なさって、そして今もその支配が続いています。
There is nothing that you do not know, that catches you by surprise.
あなたがご存じなく、また、突然何かが起きてあなたが驚かれるということはありません。
So may we continue to be faithful to you, God.
私たちもあなたに忠実でありますように。
And may we continue to be committed to each other.
そして続けて、私たちお互いに本当に責任、約束を持って使えることができますように。
Committed to each other to share life, to encourage, to just come in side by side with others that we know.
はい。そして、お互いに、人生を分かち合い、そして励まし合い、そしてまた新しい方々が加えられたときに、その方にも、その方々のことにも忠実であることができますように。
We need your help every day, Father.
毎日あなたの助けが必要です。
So speak to us today what you want us to hear.
今日私たちに語りたいことをどうぞお語りになってください。
In Jesus' name we pray.
イエス様のお名前にです祈ります。
Amen.
Amen.
Okay, so let's see. Yeah, let me just read all of chapter 3. It's not that long. It's about, yeah, it's 18 verses.
はい。では、3章はそれほど長くなくて、18節だけなので、すべてをお読みいたします。
Okay, so let me just read it in English. Then Naomi, her mother-in-law, said to her, "My daughter, should I not seek rest for you that it may be well with you? Is not Boaz our relative with whose young women you were? See, he is winnowing barley tonight at the threshing floor. Wash, therefore, and anoint yourself, and put on your cloak and go down to the threshing floor. But do not make yourself known to the man until he had finished eating and drinking. But when he lies down, observe the place where he lies. Then go and uncover his feet and lie down, and he will tell you what to do." And she replied, "All that you say I will do." So she went down to the threshing floor and did just as her mother-in-law had commanded her. And when Boaz had eaten and drunk and his heart was merry, he went to lie down at the end of the heap of grain. Then she came softly and uncovered his feet and lay down. At midnight, the man was startled and turned over, and behold, a woman lay at his feet. He said, "Who are you?" And she answered, "I am Ruth, your servant. Spread your wings over your servant, for you are a redeemer." And he said, "May you be blessed by the Lord, my daughter. You have made this last kindness greater than the first, in that you have not gone after young men, whether poor or rich. And now, my daughter, do not fear. I will do for you all that you ask. For all my fellow townsmen know that you are a worthy woman. And now it is true that I am a redeemer, yet there is a redeemer nearer than I. Remain tonight, and in the morning, if he will redeem you, good, let him do it. But if he is not willing to redeem you, then, as the Lord lives, I will redeem you. Lie down until the morning." So she lay at his feet until morning, but arose before one could recognize another. And he said, "Let it not be known that the woman came to the threshing floor." And he said, "Bring the garment you are wearing and hold it out." So she held it, and he measured out 6 measures of barley and put it on her. Then she went into the city. And when she came to her mother-in-law, she said, "How did you fare, my daughter?" Then she told her all that the man had done for her, saying, "These 6 measures of barley he gave to me, for he said to me, 'You must not go back empty-handed to your mother-in-law.'" She replied, "Wait, my daughter, until ye learn how the matter turns out, for the man will not rest, but will settle the matter today." So this is the continuation of the story.
これが、今まで学んだ物語の続きです。
There's some dramatic shift in scene.
はい、ここでは劇的な変化が起きています。
Right, until now, the scene has been mainly focused on the field and on the gleaning.
今までは、畑で、みんなが落ち穂拾いをしている収穫の時に、焦点が置かれていました。
But now there's something different happening.
でも今は何か別のことが起きようとしています。
Right, and this is a very interesting scene that we will go and look at in chapter 3.
はい、この第3章で私たちが今見ているのはとても興味深い場面です。
Until now, the Lord has been providing food for these two women.
今までは神様がこの二人の女性に食べ物を分け与えてくださっていました。
And we saw how at the end the Lord actually blessed them with a great amount, more than enough.
はい。そして、二章の終わりでは、神様がもう本当に必要以上にたくさんの食べ物をくださったところをお読みしました。
But,
でも、
But, you know, there's still some questions that are left hanging.
でも、そこにはまだ あの、解決していない問題があります。質問があります。
Right. Right. The question is, they're still widows. Their husbands have both died.
そしてその問題というのは、ナオミもルツも、あの、未亡人のままで、そして、あの、二人の夫は亡くなっています。
Right. What is going to happen to them, their situation?
彼女たちにはこれからどんなことが起きるのでしょうか?
Right. So that's the question that is still kind of left under the surface in this story.
はい。このことが、あの、物語の表面の下に、あの、隠れている質問です。
Right. And to just remind ourselves of the situation of these two women, Naomi and Ruth.
はい。そして、この、ナオミとルツという二人の女性の状況をもう一度見てみたいと思います。
Okay. So remember, they left Bethlehem, their hometown. At least Naomi did.
はい。ナオミの、あの、故郷のベツレヘムを二人は離れました。
Right.And they left for 10 years. Now that's a long time to be away from your hometown.
はい。そして10年間の長い間、故郷から離れていました。
Right? So that means for that 10 years, they have abandoned their house and their land.
そして、その10年間の間、あの、ナオミとその夫は、あの、彼らの家をそのままにしておいたんですね。
Right. Now, imagine, even now, in our current situation, if we were to sort of just leave Kobe for 10 years, let's say, you know, we're moving to Los Angeles, we're moving to Europe somewhere, for 10 years, what happens to our house during that time?
はい。そして、今の時代でももし私たちが神戸を離れて、例えばロサンゼルスとか、あの、ヨーロッパなどに引っ越して、そして家をそのままにしておいたら、一体その家はどうなってしまうでしょうか?
Right. In our current time, I think, there's some possibilities. We can, you know, maybe rent it out to somebody.
はい。今の状況では、あの、今の時代では、私たち、は離れている間、家を誰かに貸すということができるかもしれません。
Right, but even then, it might be difficult because, remember, they left a famine, right? They don't know how long that famine is going to last.
でも、あの、この時は、あの、ナオミたちは、飢饉があって、家を離れた、故郷を離れたので、一体その飢饉がどのくらい続くか、わかりませんでした。
Right, it could be over in 1 year. They might have thought, you know, okay, let's just go to, you know, Moab for 1 year and then we'll come back. They might have been thinking that.
もしかしたら、あの、一年で飢饉は、あの、落ち着くので、そうしたら、あの、モアブから帰ってこようと思ったかもしれません。
Right, but then, like, you know, our current virus situation, it lasted longer than they expected.
でも今のウイルスの状況のようにその飢饉は彼らがあの予期していたよりも長く続きました。
Right, what they thought may have been over in 1 year has now lasted 10 years.
もしかしたら彼らは飢饉は1年ぐらいで終わるかもしれないと思ったかもしれませんが、でも10年も続いてしまいました。
Right, which means,When they came back to Bethlehem, there is no house, basically. Naomi has no house, no land to come back to. There is nothing.
はい。ですから、ナオミがベツレヘムに戻ってきたときに、家も土地も何もありませんでした。
Right? So, throughout this story, we want to keep that contrast in the back of our head, the contrast betweenThe two women's destitute, their poverty, they're outsiders in Israel community.
はい。ですから、この ルスキを読みながら頭のどこかにこの女性たちは貧しくて何も持っていなくて、そしてイスラエルの社会の中ではよそ者になってしまったということを覚えておいていただきたいと思います。
Right, and the contrast is with the two women, and then Boaz and his sort of, his community, right, that he is well off. He has a lot of servants working for him. He has a lot of grain. He has, you know, he's worthy in society.
この二人の女性の状況に比べると、ボアズはたくさんのものを所有していて、畑や穀物も持っていますし、また社会的な地位、コミュニティの中でも高い立場を持っていました。
Okay. And so we start chapter 3.
そして、それで3章が始まるんですけれども。
Right. And so, Naomi's, you know, her mother-in-law calls Ruth again,daughter, right? She is no longer daughter-in-law, but she is simply daughter.
そして、ナオミはここでもルツのことを娘よと呼んでいます。もう義理の娘、嫁ではなく娘になりました。
Right? And so we slowly already are seeing an integration back into society.
ですから、ここで私たちはルツがその社会に少しずつ受け入れられていることを知ることができます。
Right, and so this is the question that sort of underlying this whole story. This how will these two outside female widows be integrated back into Israel life, Israel community?
二人の未亡人社会の、本当に端にいたような女性たちが。イスラエルの社会コミュニティにどのように受け入れられていったのかというのがこの物語の中にある一つの質問です。
Right, and we all know, you know, if we're married and you know our parents-in-law, you know, calls us, you know, our son or daughter, right, instead of daughter-in-law, son-in-law.It feels good. It's a different feeling, right?
もし私たちが結婚していたら、私たちの配偶者の両親は私たちのことを嫁よとか、婿よと呼ばずに、息子よ、娘よと呼んでくれるのを経験なさっていると思いますが、本当にそれはとてもいい感じがしますよね。
Right, it's already sort of being included in that person's family.
はい、それはその家族に受け入れられている一員であるということを意味しますから。
And Naomi continues asking Ruth, "Should I not seek rest for you?" And there's that word rest again.
はい、ナオミはルツに。あなたの身の落ち着きどころを私が探してあげなければなりません。で、ここで、身の落ち着きどころというか、休息の場という言葉が出てきます。
Right? This word rest will come up again, and it's that feeling of having peace again, having security, not having to worry again about things.
はい。この休息という言葉ですけれども、平安を持って、そして心配しなくていい、どこかにいる場所があるということです。
Right, and we're right now in this sort of season of anxiety and worry and maybe sometimes fear as well. We are always seeking rest, right, from God.
はい、そして今の状況の中、心配やまたいろいろなことを考えたり、また恐れがあるときに私たちは本当に休息を求めています。
Right, and this is what Naomi, as the mother-in-law, is wishing upon Ruth.
そしてこのことを姑のナオミはルツのために探しています。
And until now, in chapter 2, she was Naomi has been sort of in the background. She hasn't really done much in this story.
2章までは、ナオミは物語の、あの、幕の後ろ側にいて、あまり前面に出てこず、何も特にしていませんでした。
Right, but now until verse 5, she has a plan, right? There's something that she's planning to do to kind of further, kind of move things along.
でも、今3章の5節まで読むと、ナオミはいろんなことを計画していて、そして、あの、物事を動かそう、あの、前に進めようとしています。
Right, and exactly what this is,It's sort of lost in translation throughout the years.
はい。そして、それが、あの、実際どういうことかっていうことは、あの、長い間に、あの、翻訳の中で失われてしまっています。
Right. We have to remember this is written in a culture, in a time that is very far removed from us today.
はい。私たちとはとても、あの、違った、あの、離れた社会、文化の中で書かれたということを覚えておかなければなりません。
Right, and it's very difficult for us right now to understand fully how the original audience understood this scene from verse 2 to 5.
そして、もともとの、あの、読者がこの5節までの間、どういうことを本当に理解したか、っていうのを私たちわかるのはちょっと難しいです。
But what we can say for sure is that in verse 5, whatever Naomi told Ruth to do, Ruth is saying, everything that you told me right now, I will do exactly as you told me.
でも、5節で明らかなのは、あの、ルツはナオミに、あなたがおっしゃることは皆いたしますと言っていることです。
And then in verse 6,The narrator, right, says she did just as her mother-in-law told her, commanded her.
はい。そして、あの、6節で、この物語のナレーターというか、作者は、あの、ルツが内場に下っていき、姑が命じたことをすべて行ったと書いています。
Right. And so, again, and again and again in this story, we see Ruth's devotion to her mother-in-law.
はい。それで、何度も何度も、この物語の中で、ルツの、あの、ナオミに対する献身を見ることができます。
Right, her commitment, her faithfulness to serve her mother-in-law.
姑に、本当に忠実に、そして、あの、約束と責任を持って、仕えている姿を見ることができます。
Right, and then, in, from verse 7 and 8, right?We know that, yeah, everything Naomi said, yeah, Ruth is actually doing.
はい。そして、7節と8節で、ルツ、ナオミがルツに言ったことを、ルツはその通りにしていることを読むことができます。
Right, but in verse 9, Ruth adds something else. She, you know, she wasn't expecting to have a conversation. Naomi didn't, you know, fully explain to her, look,You know, if Boaz is, you know, if he wakes up, you know, what do you say? This is sort of on Ruth's own sort of initiative in verse 9.
でも、9節で、ルツは何か、あの、計画になかったことを言っています。あの、ナオミは、あの、ルツに、ボアズがもし、あの、夜中起きたら、そしたら、こんなことを言いなさいということは、特に話していなかったので、これはルツが自分で考えて、あの、言った言葉です。
Right? And what happens? So Boaz wakes up, he says, Hey, who are you? Hey, what's going on? Ruth answers, I am Ruth, your servant. And this is, that this next phrase is very interesting. Spread your wings over your servant, for you are a redeemer.
はい。そして、Boaz が、あなたは誰だ?と問いかけたのに対して、ルツは、私はあなたのはしためルツです。あなたの覆いをあなたのはしための上に広げてください。あなたは買い戻しの権利のある親類です。と言っています。
Right, we saw that word servant again last week, right? That it's a position of humility. It's a position that, no, I'm not worthy to be in your presence, yet here I am, your servant.
はい。この、あしためという言葉を先週も学びましたけれども、これは本当に謙遜の気持ちを持って言っている言葉で、私はあなたの前にいる権利はないですけれども、でも、あしためとしてここにいます、ということです。
And then she says, spread your wings over me.
そして彼女は、あなたの覆いをあなたのはしための上に広げてくださいと言っています。
Because you are a redeemer.
なぜならあなたは買い戻しの権利のある親類だからです。
Right? And that spreading the wings over somebody, right? Just imagine an eagle sort of spreading her wings over her children.
この覆いを誰かの上に広げるということで、わしがその翼を子供たちの上に広げているところを想像してみてください。
Right, it's an image of protection. It's an image of security, of safety, of rest.
それは安全さ、また守り、そして、休息させるという。イメージを持っています。
Right. Ultimately, what this is saying is that, you know, I want you as a male figure to marry me, to protect me for my life, give me security and comfort.
はい。これは結局、男性として、あなたは、私を守ってください。そして結婚してください。そして、安全と、保障、そして休息を与えてくださいと言っていることです。
Right, basically it's a marriage proposal.
これは基本的には結婚のプロポーズです。
And what Boaz answers is very interesting as well.
そしてボアズがそれに対して答えた言葉も興味深いものです。
Right? May you be blessed, my daughter. He is already showing very strong familial ties with Ruth.
主があなたを祝福されますように、娘さん。そこで、ボアズはもうすでにとても親しみのある表現を示しています。
And in verse 11, He says, I will do for you all that you ask.
11節で、あなたが言うことはすべてしてあげましょうと言っています。
Right, remember in verse 5, this is almost the exact phrase that Ruth said to Naomi.
はい、5節を覚えておられるでしょうか。これは、ルツがナオミに言ったこととほとんど同じ言葉です。
Right, and now that same sort of conviction, that commitment, that dedication, Ruth Boaz is now showing to Ruth.
ルツがナオミに示した献身、そして本当に約束している態度を今ボアズがルツに示しています。
And now in verse 12 and 13.
そして今12節と13節で。
Okay, I want us to see how many times the word redeem comes up, okay?
はい、ここで買い戻しの権利のあるという言葉が何回出ているでしょうか?
Okay, the word redeem, redeemer, sort of that redeem root word, okay?
はい、買い戻すとか買い戻しの権利のあるという買い戻すという言葉の入っているフレーズがどのぐらいあるでしょうか?
Now, it is true that I am a redeemer. Yet there is a redeemer nearer than I. Remain tonight and in the morning. If he will redeem you, good, let him do it. But if he is not willing to redeem you, then, as the Lord lives, I will redeem you. lie down until the morning. How many times did that word come up?
はい、今お読みしたところで、何回買い戻しという言葉が出ているでしょうか?
How many times? I think five times.
5回ね。
Right? Five times?
5回でよろしいでしょうか?
This is going to be that central theme in chapter 3, or at least in the whole book, if not in the whole book.
はい。もし、これが、このルツキの、買い戻しという言葉がルツキの、重要なテーマでなければ、最低3章では、重要な、中心的な役割を示している言葉です。
Right, that theme of redemption, to bring people back, to restore things to how it should be.
はい。人々を、買い戻し、そして失った権利を元に戻す、本来あったべきところに戻すということがテーマです。
Right, this is God's story, the story of redemption of the world.
これは、神様が、本当にこの世を、救って、元のように、元通りのように、修復なさるという物語です。
Right, but,
でも、
but there's a little, like, not a big problem, but there's sort of there's a small problem, right?
でも、ここで大きい問題ではないですけれども、小さい問題が横たわっています。
Because what it says in verse 12, I am a redeemer, right? Boaz says, but there's also another redeemer who is actually a closer relative than me.
はい、12節でボアズは、私は買い戻しの権利のある親類ですが、私よりももっと近い買い戻しの権利のある親類がいますと言っています。
Right. So if he redeems you, then the first, I guess, priority goes to him. But if he doesn't, then don't worry, I will redeem you.
ですから、もしこの親類が買い戻すのであれば、彼の方に優先権があるんですけれども、もし彼がそれをしなければ、心配しないでください。私があなたを買い戻します。
Right, so there is ultimate hope for Ruth. She will be redeemed one way or another.
はい。ですから、ルツにとっては、どちらの方法でも買い戻されるという希望があります。
But what we want as the readers, the listeners of this story, is we want Ruth to be together with Boaz, right? We want Boaz to be the redeemer.
はい。でも、物語を読んだり聞いたりしている私たちにとっては、ボアズが、ルツを買い戻してほしいという希望を持っています。
And so there's a slight conflict right now. There's some tension.
はい。ですから、ここでは、いくらかの、緊張というか、問題が起きてきています。
Right, there is hope, but it's like, I don't know how it's gonna work out.
はい、希望はあるんですけれども、でも、どのように働くかちょっとわからないという感じです。
Right, we know the virus is ending, but we're not really sure yet.
はい、私たちはいつかウイルスが収束することは理解していますけれども、でもどのようにそれが実際起きるのかちょっとわからないという感じです。
Right. There is good news, but in the meantime, there's still some problems.
いい知らせがあるんだけれども、でもそれに至るまでには問題はまだあるということです。
And then in this last scene, so from verse 14 to the end.
はい。 最後の場面14節から18節まで。
Right, we see, kind of a repeat, sort of, a similar situation from the end of chapter 2.
はい。ここで、2章の終わりと似ている、状況を読むことができます。
Right, after that sort of conversation between Ruth and Boaz, right, in chapter 2, Boaz gives Ruth an overabundant supply of grain to go home to Naomi.
はい。2章では、ボアズは、ルツと話した後に、ナオミの元に持って帰る、たくさんの、穀物、大麦を与えました。
Right, and then the end of chapter 2 is a conversation between Ruth and Naomi.
そして、2章の終わりでは、ナオミとルツの会話がありました。
It's a similar thing. End of chapter 3.Boaz kind of gives Ruth an overabundant supply of grain to go back to Naomi, and at the end of the story, it's a conversation between Ruth and Naomi.
はい。そして三章でも、ボアズはルツと話した後で、ナオミのところに持って帰る穀物を与えました。大麦ですね。そして、ナオミとルツの会話で三章が終わっています。
ね。But what's interesting is that, right, last week we saw how much grain, how much of an overgenerosity Boaz actually gave to Ruth.
先週、ボアズがどんなにたくさん、本当に親切に大麦を与えたかということを学びました。
Right, do you remember how much last week?
どのぐらいだったでしょうか?
Right, it was an ephah of grain.
1エパの大麦でした。
Right, and we saw last week how, that's about as big as like a 10 kilogram bag of rice.
それは、だいたい10キロのお米の袋に相当する量です。
Okay, so it's a lot. It would last, two women a long time.
それは、とてもたくさんなので、二人の女性にとっては長い間、持つような量です。
But then today, she goes home with six measures of barley.
でも、三章で、今日、ボアズは、ルツに、六杯、大麦六杯を与えたというところを読みました。
Right, now how big are six measures?
はい、六杯というのはどのぐらいでしょうか?
It's about two ephahs.
それは、だいたい、2エパです。
So it's about twice as much as at the end of chapter 2.
はい。ですから、2章の終わりの2倍、ルツは、ボアズに与えられたということになります。
Right. So if there was an overabundant generosity from Boaz at the end of chapter 2,Now it's even more.
はい。ですから、2章で、ボアズが本当に寛容さ、親切さを示したとすれば、もう3章では、もうそれ以上のたくさんの、親切さを表したということになります。
And that last sentence that Naomi communicates to Ruth shows us a little bit.More about Boaz's character.
そして、三章の終わりで、ナオミが言ったことには、ボアズの人格を表す言葉が含まれています。
Right? She says, Wait, my daughter, until you learn how the matter turns out, for the man, this is Boaz, will not rest, but will settle the matter today.
ナオミは言いました。娘よ、このことがどう収まるか分かるまで待っていなさい。なぜなら、あの方というのはボアズですけれども、今日このことを決めてしまわなければ落ち着かないでしょうから、と言っています。
Right. This is a man of determination.
このボアズという人は、本当に決意したことは必ずするという人です。
Right, if he says something, he's gonna do it, and he's gonna do it quickly.
もし、 彼ら何かを言ったら必ずします。そしてそれを待たずに早くします。
Right, he's not going to wait and kind of drag this thing on. You know, he knows what he's going to do and he's going to settle it today. There is going to be an answer soon.
はい、ボアズは待ったりとかその事柄を引きずったりしないで、もう今日にでもすぐに行動を起こして、そして解決するという人でした。
Right, we still don't know the conclusion. We have to wait till next week.
私たちはまだ、このことの結果、結論が分かっていません。来週まで待たなければなりません。
Right, but we did learn a lot, a little more about the personality, about these characters of Ruth and Boaz.
でも、ここまでで私たちはルツやボアズに関して彼らがどんな性格、そして人格を持っているか分かる、理解することができました。
Right. Through Ruth, we have continually seen her commitment, her devotion to her mother-in-law.
ルツを見ていると、姑に対しての献身、そして責任感、約束の気持ちを持って仕えていることが分かります。
Right, because for all intents and purposes, she is still an a Moabite. She's still an outsider. There is very great risk for her entering into Boaz's house.
はい。どんなに良い目的を持っていたとしても、ルツは結局のところモアブ人で外国人ですから、ボアズの家に入るということには危険がありました。
Right, and yet she risks that because there is something greater waiting for her. She knows there's something, a possibility.
でも素晴らしい偉大なことが待っているから、可能性があるからということで、彼女はその危険を冒して行動しました。
Right, how much are we willing to risk?Because there is only a slight possibility of something happening to risk for God.
何か本当にわずかの可能性があるからということで、私たちは自分の人生を神様のために危険にさらすということができるでしょうか?
Right, we don't know the end. We don't know what's going to happen. And yet, okay, even though we don't know,We will still be faithful to God.
本当にどんなことが起きるかわからないけれども、でも神様に忠実になって、そして危険を犯そうということができるでしょうか。
Right, I am going to risk my own well-being. I'm going to risk being shamed. I'm going to risk being ridiculed and maybe even thrown.Even more outside, risk the situation that I have in order to be faithful to God.
神様に忠実であるために自分の利益であるとか、また馬鹿にされるとか、見下ろされるとか、社会の外側に投げられてしまうとか、それらの危険を冒して、行動することができるでしょうか?
Right, we're very comfortable within our own sort of sphere, right? We have a certain limit, right, that we're comfortable in with God. But are we okay outside of that? And what happens when we're pushed outside our comfort zone? Will we still be faithful to God in those times?
私たちはともすれば自分たちの小さなここが気持ちいいわという場で過ごしてしまうことが多いですけれども、あえてそこから出て神様のために自分の生活、人生を危険にさらすということができるでしょうか?
Right, because I think what the lockdown did is that it really pushed us outside our comfort zone.
今の、ウイルスの状況、そしていろんなことが制限されたり、自粛のことが起きたときに、私たちはそれぞれ心地よい生活から 外に押し出されてしまいました。
And yet now that the lockdown is actually over, it actually raises more questions than before. It actually is a little more complicated than just being locked down now.
はい。でも、今、その制限ですとか自粛のことが収まってきて、そして元に戻ろうとしているときに、でも、物事はもっと複雑になっていて、一体前のように生活が戻るのかという疑問があります。
And so I pray that we can still, in this season, in this sort of interim sort of season, we can still remain faithful and committed to God.
ですから、この特別な時期ですね、ちょうど物事の中間にあるような、ちょっとはっきりしないような時期に私たちが神様に続けて忠実であるように祈りたいと思います。
Right? Remain faithful to Jesus, who was the faithful one, who was faithful even unto death.
イエス様を見習って、イエス様が本当に死までも神様に忠実であったことを学んで、そして私たちも忠実でありたいと祈ります。
Right, who risked his own life to save those that are far from him.
イエス様はご自分の命を犠牲にして、そして彼から遠く離れた人たちを救おうとなされました。
And then with Boaz, his over generosity, his going beyond just, you know, what is necessary to include this foreign outside woman to integrate him now into Israelite community.
そして、ボアズは、自分のすべきとこよりももっと寛大に、そして親切に外国人の女性に対して行動を起こし、そしてこの女性をイスラエルの社会の中に含めて受け入れようとしました。
Right? It's hard enough to be nice to those that are different from us, that are, you know, they're difficult people just to be around.
はい。本当に、人々に親切にするのは難しいですし、また、難しい人たち、問題のある人たちに親切に、寛容にするというのはとても困難なことです。
And yet to even go that extra step, to be overly nice, to be even more generous than what's expected, it's even harder.
はい。でも、期待されているよりも親切に、寛容に、というふうに、もっと先を行くということは本当に難しいことです。
Right? And yet how much grace has God shown us over the years? And even now.
それでも神様は本当に、この今までの間、そして今でさえもどのように私たちに恵みを与えてくださっているでしょうか。
Right? How much grace has God, Jesus Christ, shown us by dying for us when we don't even deserve it?
イエス様は本当に私たちのように値しないもののために死んでくださったということで、どれだけの恵みをくださったでしょうか。
And as follower of Jesus Christ, God does not expect anything less from us to do for other people.
そして、イエス様を見習って、イエス様に従っていく者として、神様は私たちにも同じようなことを期待なさっています。
Right? How, what kind of overabundant generosity can we give to those around us?
私たちの周りにいる人たちに、本当にもっともっと寛容に、親切に、なるということはどれだけ私たちはできるでしょうか。
Right, people in our family, in our own homes.
私たちの家族やまた家にいる人たち。
Right? Our coworkers, our friends.
同僚や友人たちに。
Right? We're doing a lot of abnormal things, things that we wouldn't normally do right now.
今、私たちは普段はしないような普通ではないようなことをしています。
Right? Sometimes it's hard even for ourselves.To not feel so much stress or so much anxiety. No less like being nice to other people. I mean, that's really stretching our faith.
私たち自身もストレスや不安がありますから、他の人たちにそのように親切にしたり、寛容にするというのは、本当に私たちの信仰を試されていることです。
So I pray that during these times, we not get lax or we not, be too passive about staying close to God, remembering how important it is to keep nurturing this relationship with Jesus.
はい。ですから、この、難しい時に神様の御そばにいつもいて、そしてイエス様との関係を豊かにして深めるということをしていきたいと思います。
Right, this is the season to be nurturing these very, very core habits as Christians.
今はこのクリスチャンにとってとても重要な本当に核とも言えるそのイエス様との関係を豊かにするという時期です。
Because one day, things will sort of go back to normal.
なぜなら、いつか、この状況は元に戻ります。
Right? And at that time, how will we think about the times that we spend now?
その時に、私たちは今の状況、今の日々を思い出して、どのように見ることができるでしょうか?
Right? I hope we can look back and every day that we're not just being passive and just watching the news and just hoping, you know, for it to end. But I hope we can take active steps right now to proactively nurture our relationship with God.
はい。ですから、今の状況を思い出したときに、ただ受け身で、そしてただテレビのニュースを見ながらこの状況が終わってくれればいいなと思って過ごしているのではなくて、もう少し積極的に神様との関係を豊かに築いていくということを心がけたいと思います。
Right, to every day realize how much God is over abundantly generous to us, even now in this mist.
私たちに本当にどれだけ寛容で親切であるかを思い出し、そして今でさえも神様がそのようになさっているということを思い起こしたいと思います。
And yeah, so that's what I want to pray for us, this week. Hopefully we can continue that throughout the week today. Throughout this week.
はい。このことを今週皆さんのためにお祈りしたいと思い、そして皆さんは今週続けてそのように生きることを祈りたいと思います。
Amen.
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 All right. Okay, let me pray.
はい、お祈りいたします。
Yeah, Father God.
天の父なる神様。
Yeah, we just thank you. Thank you for being with us, even in this midst of what we're going through right now.
私たちが今このような状況で経験している中にもあなたがそばにいらしてくださることをありがとうございます。
Even though we're all experiencing the same situation, the same virus, we all experience it in a different way.
このような状況の中で同じウイルスということを経験しているんですけども、私たちそれぞれ違った経験をしています。
Right, we all are in a different lifestyle. We all are in a different life stage, and we're experiencing different anxieties and different stress.
私たちはそれぞれ異なった生活環境を持ち、また人生のステージも違っていますので、それぞれ異なる心配やストレスを今経験しています。
But Father God, we trust in you, God, who knows everything.
でも、すべてをご存知の神様、あなたに信頼を置きます。
We put our faith in you, Jesus, who is the faithful one.
忠実な方でいらっしゃるイエス様に忠実でありたいと祈ります。
Who is faithful even unto death.
イエス様は死までも忠実であられました。
So Father God, strengthen our faith this week.
今週私たちの信仰を強めてください。
That every day we may continue to build our faith in you.
毎日あなたへの信仰を築くことができますように。
To not be afraid of risking our lives to redeem others towards you.
他の人たちをあなたのために買い戻す、取り戻すために危険を犯すことができますように。
To integrating others into the family of God.
神様の家族に他の人たちを受け入れることができますように。
In Jesus' name we pray.
イエス様のお名前にて祈ります。
Amen.
Amen.